ラジオで女子旅パーソナリティのなあさんこと今井直美と
バッシーこと柳橋さやかです。
いやよろしくお願いします。
お願いします。
久しぶり。
いやもう久しぶりなんてもんじゃないのよ
ちょっとなんか
どれぐらいの年月が経っている
そんなに経ってないどれぐらいの年月っていうほどは経ってないですけど、
どれぐらいぶりですよ。
このコンビのラジオで女子旅は春4月かな、お花を見ましたよ。
そうでした。
そっから
お花巡った。
夏が過ぎ秋が過ぎ、
秋が過ぎ
もう4月でございます。12月ですよ。
もう12月
ね
え。いや
元気にしてましたか。
はい、もう
っていうね、
もうこの通り、
はい、この賑やかなコンビで、
はい、
今日は久しぶりにお届けできるということで楽しみだね。
そうですよ。
花を巡った4月、うんうん、今日はじゃあ何を巡るのでしょうか。
はい、えここは
小座川町に来ておりますよ。
そう、のどかな、もう
綺麗な山ですけれども、山が、ね、
もしかしてまたちょっと季節を感じられ る、または今じゃないと今年だからこそ味わえるものだったりするのかもしれない。
なるほど、
みたいな。
それを楽しみにしていただきたいと思います、はい、それじゃ始めましょうか、はい、せーの、
ラジオで女子旅。
おはようございます、中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。今回の旅人は今井直美さんと柳橋さやかさんです。鮮やかな赤、輝く黄色、皆さんはどちらの紅葉がお好きですか。今回の旅は存在感抜群、地域自慢の大銀杏を巡ります。いつもの年なら12月の声とともに葉を散らしていく銀杏ですが、今年は暖かい秋が長引いたことで10日から半月ほど遅く、12月になってようやく黄色が揃いました。でもそのおかげで一番のタイミングで訪ねることができました。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
笹橋、
はい、
今日はじゃあ何を巡るのかって、なんかちょっとヒントめいたことさっき言ってましたけどね。
そうです、
銀杏を見て回りたいと。
まあ12月ですよ。
12月ですけど、
ね、
まさき橋も今年ならではって言いましたけど、今年はね、いろんな紅葉とかがちょっと遅くて、
そう、暑い日がもう長かったから、
ほんと夏が長くってね、びっくりしましたよね。
そうだよ。
そんなわけでいつもより遅い紅葉をたっぷりと楽しもうということで、
おかげで見れるわけだ
ある意味ね、
はい、
そうなんです。で、イチョウもさ、すごい大きいのとかあるじゃん、
はい、
今日はなんかそういうのをガンガンガンって巡るって聞いててすごい楽しみなので
、結構な距離というか和歌山を、
そう、県内をね、旅して回りますよ、
はい、
そんなわけでまずは小座川からスタートと
楽しみ
いうことで、じゃあ一つ目のイチョウに会いに行きますか。
行ってみましょう。
はいよ。
1箇所目は小座川町水戸川にある高泉寺の小佐漬銀杏です。幹回りが 6.3メートル、高さは27メートルあり、県内で一番大きな銀杏と言われています。樹齢はおよそ400年です。女子2人は去年6月、みずみずしい緑の頃にこの場所を訪ねています。道路脇の駐車場から参道の石段を登っていきます。すでに大銀杏は見えていて、穏やかな冬晴れの中、青空に映えています。近づくにつれ大きさが実感に変わっていきます。
さあ、一つ目の銀杏は、
はい、
小座川町の高泉寺、うん、光る泉の寺と書いて高泉寺、うんうん、ここは私たち
来てますね。
来たことはあるんですけれども、
はい、
この季節は初めてかもしれない。
そうなんです。ここ
で、いや、もう見て見て、もうすでにズバーンと
銀杏が
大きいな。
ちょっと待って、真っ黄色、うんうん、
黄色いよ。
きれい。
今、大きい、 駐車場のところから階段を上がって、は
い、登っていくんです
ね。そうですね、お寺に向かってるんですけれども、ちょうどこうお寺の左側に
大きな
お寺を超える高さで、
あ、もう倍以上よ。
そうだね、
お寺の屋根のさらに、
うん、あの下から見ても迫力あったけど、うん、こう上がっていくにつれてどんどん迫ってくるぐらいの、
うん、うわ、すっごい大きさじゃないですか。これは
大きいし黄色いね
黄色いよ。
風が吹くとサラサラと散っていってて、
で屋根にね、その黄色のね、
う
ん、
そうかかってるのよ。
葉っぱが乗っていてね、屋根がまた色づいてますけど、
はい、
風が吹いてきてチラチラと、ほら
散ってる。綺麗。またさ、青空がすごい綺麗だから
天気がいいから、
この青黄色そして山の緑、
はい、最高の
色合いが
下に散って、
あ、ちょっとすごい絨毯が、
黄色の絨毯だ、
イチョウの黄色い絨毯が本当に綺麗ね。
うわ、すごい。
これはさ、私絵下手だけど描きたくなる。わかります？言ってること。
見てみたい。
いや、やめた方がいいと思うんですけど。ただでも本当にそんな気持ちになるぐらい美しいね。
なんかね、その大きなイチョウの下にお地蔵様が6地蔵並んで可愛らしい。
ね、
本当に
綺麗。
地面がイチョウしかない。ここまでは見たことがない。いや、
こんなに綺麗だなと思ったことないぐらい美しいです。
はい。で、木の真下に入り、うわ、また違う景色だよ。
見上げておりますが。
ねえ。
うわ。
黄色の屋根。
綺麗ね。黄色越しに見る青空。
そうなのよ。
ねえ。
これが最高だね。
すごいね。いや、これは
素晴らしい。
いわゆる映えですよね。
映えです。
皆さんに見てほしい、
はいはい。たくさんね、見にいらしていますからね。う
ん、今もね、たくさん観光の方いらっしゃってて。ここに、小佐漬けイチョウって書いてあるよ。
お、
小宝に恵まれたい方、健康安産をお祈りされる方などね、いろいろ書いてありますけれども、ね、
はい。
ここにあの錠剤というのも、木で綺麗に作られているこれ。ちょっと私。うん、お、入った。お、
入った。そして、3回打て、みたいな感じが書いてある。
3回打つとどうなの？
いや。
3回打てしか書いてない。でも3回打つわ。バシも打つ？
打つ。健康に頑張っていきます。
うん。
お願いします。
ああ。
いい音。
面白いね、こういう音もね。気分がいい。珍しい、
うん、は
い。
ありがとうございました。ちょ
っと手も合わせとこうじゃ。
手も合わせよう。
うん。
ほんまや。
サイクリングスーツの男性が自転車とイチョウの写真や動画を撮っていました。
こんにちは。
こんにちは。
お名前教えてください。
私はミヤさんと言いまして、
宮さん、はい、
JR 西日本さんと、うん、ご市町村のタイアップでインフルエンサーやってまして、それのコードネームでミヤさんという。
コードネームなんだ、すごい。ミヤ、はい、さんはいつも自転車で旅されてるんですか？
そうですね、もう和歌山基本つつうらうら、もうどこでも、はい、
今日もすごいあの自転車に乗るフォームで。そうそう。どちらから自転車で？
白浜からなんですけども、
はい、軽く言いましたけど白浜小座川そんなにしょっちゅう自転車で行く距離じゃないですよ。今日このイチョウを見に
ちょうどこのイチョウの絨毯を楽しみに来たらジャストな感じで、
もう今だけ見れるっていう。
そうですね、こんだけ大きなイチョウなので、あのやっぱり葉っぱもたくさんありますので、この時期にとっても綺麗な色合いですし、ちょうどこの黄色の絨毯を楽しみに。
そしてたまたま話しかけたらインフルエンサーの方、はい、
そうなんですよ
すごいご縁。
そうなんです、ありがとうございます。もうすいません。
いや、イチョウもじゃあここだみたいなポイントがたくさんご存知ですか？
和歌山県内だと思う、僕はあのおすすめはやっぱり福佐田の大イチョウ、
はい
はい、
教育らしいよ。私たちも
今日これから、ちょうど僕も先週行ってきたんですけども、今すごい色づきで今日見頃じゃないでしょうかね。
お、逆に教わっちゃってる感じでね
仕込んでません
偶然の愛だったんで。
そうですね、偶然
出会いで、はい、いやー、はい、素敵です。
ここから、まあ、いろんな素敵なところをまた発信していってください。
はい、ローカルダイバーっていうアカウントとみやさん1222っていうコードでインスタをアップさせていただいてるんですけど、もうほとんど和歌山と自転車とっていうところでさせてもらってますので、
ぜひ皆さんチェックお願いします。
本当ですね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はすいません、お声かけいただきありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ローカルダイバーは去年 JR 西日本和歌山支社が募集した紀南の魅力を発信するインフルエンサーで10人が活動しているそうです。ミヤさんもその一人。ぜひインスタグラムをチェックしてみてください。地域自慢の大銀杏2カ所目は田辺市中辺地町福定にある宝泉寺です。これがミヤさん一押し福定の大銀杏です。田辺から本宮や新宮へと向かう国道311号からも見える人気の大銀杏です。
宝の泉のお寺と書きまして、宝泉寺の宝泉寺の大銀杏であり福定の大銀杏でありてか本当に大銀杏
でかい
でかいのよ
またさっきとは違う
違うね、なんか
大きい
形も違わない？
違う、
もう丸く大きい、うん、ですごくこう幹が多いらしくて、うん、確かにすごい密度というか、ね、
枝がすごい数なのよ。そうそうそう、まあ、幹、うん、こんなに大きな銀杏ってあるんですね。
すごいな、
ねえ、まあ、葉っぱも綺麗でね、
綺麗ね、
また違うね銀杏だね、うんうん、不思議な、ね、少し今高いところからね、うん
う
ん、
そうね、
イチョウの、まあ、
ちょうどこう道の、う
ん、真ん中ぐらいから
から見上げて見下ろし見上げ見下ろしみたいな
見下ろしていますけれども
感じですよね。まあ今道ということで言えば、はい、熊野古道、
ここは
そうそうそう
そう、そうなんだね、
それもあるので熊野古道の大銀杏なんていう人もいると
ね。
ってことはさ、うんうん、やっぱ昔の方もこれを見たってこと。
そうだよ、見ていたんだよ、もうこの季節がやってきたって感じながら熊野古道を通っていた人がいるということだ ね、
だね。幹回りは 5.3 メートル、高さは22メートルあります。無数に枝分かれしているのが特徴で、樹齢は400年以上だそうです。女子2人は下に降りてきました。
今まさに木の下から見上げるような位置にやってまいりまして、うんうん、あ、やっぱり幹が太いね。
いや、すごいよ、
すごいね。
何人ぐらいで手つないでぐるっといけるから。
本当だね、みんなでぐるっとするぐらいの広さで、
そう、
太さっていうのかな、
太さ
で、そこがしばらくまっすぐぐんと出てるんですけど、そこからすごい枝分かれというか幹分かれというか、
はい、はい、でもその枝も長くて、うんうん、本当に木の大きな屋根ができてるね。いやー、ここに
すごいな、なんかもうこの木だけで一年中どの季節でもこう鑑賞したくなるというか、
なるね、来たくなります。
すごいなと思うけど、まさにこの今の黄色い感じは最高だね。
最高だね、
パワー感じる。
そしてやっぱりこのイチョウの絨毯よ、うん、
あ、黄色がね
ね、見頃なので。
そうですね、
たくさんいらっしゃってますけど、
お客さんが来られてて、
なんかベンチなんかも置いてくれてるんだよね、
う
ん
う
ん、
ほんとね、まあ、ゆっくりお茶でも飲みながらとか
できる、ね、あ、
もう
回り込んでいける。
こっちの黄色すごいな、
うわ、屋根にぎっしり、
ほんとね、道にも
ちょっと下り坂になってるよ、
ほんとね、
行ってみようか、
うんうん、いや、このイチョウの黄色とで、少しあっちにはね、赤いあれ
もみじだ
もあったりとかして、
真っ赤だ、
自然の美しさ堪能できるね、
堪能できる、
うん、
あ、そしてちょっとね、うんうん、もうあのこれからの時期の南天が、
う
んうん、赤い実をつけてます、可愛らしい。
今、はい、木のね、幹の周りをぐるーっと回ってきたんですけど、うんうん、少しこう坂を降りるようになったここも、うん、幹がこうちょっとこう土が削れて、うん、こう根っこを張ってるのが見えるの。
そう、根っこが出てるね、
すごいね
こんなのこれなかなか見えない、
この見えないところにもすごい根を張ってるっていうことなんだろうね。
そうだよ、そしてこの道の下にもきっと、うんうん、
あるある
根が広がっているんだと思う、我々の下にも。
すごいな、
はあ、なんかありますね、
なになに、
看板が
田辺市指定文化財天然記念物宝泉寺のイチョウということで、昭和45年って書いてあるね、に指定されたらしいよ。
葉っぱがね
葉っぱが今すごい勢いで
風ですごい、うんうん、もう雨のように降ってきた。
あ、ねえねえねえねえ、樹齢がだいたい400年を超えるんじゃないかと。
お
で、根元からおよそ4メートルのあたりで幹が数本に分かれ、あ、まっすぐ伸びた後に分かれてるっていうのが、うんうんうんうん、あれ4メートルあるんだ、あれだけでも。すごいね。別名千本イチョウの呼び名で親しまれて、
千本ぐらいの
一本で千本っていう
ね、枝がね、そうなんだ、枝分かれが、
いや珍しいね、
はあ、
いや素晴らしい。 幹の周りが5メートルぐらい 5.3 って書いてあるよ。で枝張ってるところの最大は24メートルもあるんだって。
これ、うん、やっぱり
こうグオーって広がってるもんね。
はい、
すごい。25メートルプールぐらいあるってこと。
そうだね。まあま
あ、あ、だって遠い遠い端を見ようと思ったら
遠い遠い端
っこまでがすごいな。
いやもう圧巻だな。
うんうんうん、パワーもらっていこう
ね。
はあ、
ちょっと深呼吸して、
うん、
はあ、気持ちいい。
うん、
大井町3カ所目、最後は桂木町三谷の世界遺産新宇坂田の神社にあります。女子たちは町並みの駅三谷に車を止めました。
なさん、
何？
すっかり夜です。
そうですよ。
空気もひんやりしてます。
和歌山県は広いよ。
はい、
今日はね、南の方からもうイチョウを求めて、はい、まあ、途中寄り道もしながらですけれども、うん、旅をしてまいりまして、結構ドライブしたね。
長いドライブ、
長いドライブをしまして、ここは桂木町、
はい、ほう、やってきたな。
やってまいりました、桂木町三谷。
はい、三谷という場所で、は
い、で私たちがいるのが、うん、あのこれ駐車場なんですけどね、ここがあの町並みの駅、三谷というところで
駐車スペースと、
うん、
なんかトイレですか。
そうそう、なんかね、建物が綺麗な建物が和風な感じのね、瓦屋根みたいになってて、うんうんうん、あそこが、まあ、お手洗いなので、うん、皆さんがちょっと休憩をして、
うんうんうんうん、
まあ、ドライブの途中お手洗いに寄ってもいいし、この近くを散策したり何か用事があるとか
止めてもいいと。
そうそうそうそう、
いい場所だね。
まあ、とかまさに私たちのようにイチョウが見たいという方にぴったりな。
でこんなにたくさんお客様が来てると。
そう、今日もたくさんの人がいらっしゃってますよね。
でもさ、夜だよ、う
ん、は
ぁ、
あ、ライトアップされてるんです。
夜のイチョウ。
そうなの、だからまた違う楽しみがあるなと思って。
それは見たい。
見たいでしょ、うん、私もです。じゃあちょっと向かいましょう。
町並みの駅は和歌山県が整備している無料駐車場とトイレなどがある施設です。町並みの駅三谷は県道と山道に面していて、駐車場を出るとすぐに山道です。
もう駐車場出たらすぐに鳥居が見えます。
はい、
こちら、ここ今から行くのが新宇坂戸の神社。
あ、神社のイチョウなんですね。
はい、そうなんでございますよ。なんか世界遺産なんですよ。
あ、
ね、すごいでしょ。もうすごいでしょ。
あ、うん。とりあえず鳥くぐってみようか。
鳥くぐろうか。鳥。
帽子を取って。
ちょっとちょっとちょっとちょっと
失礼します。
鳥、ほら、もう鳥から鳥越しに見えるイチョウが
光り輝いている。
すごいね、
大きい。まだ全貌は見えてないが。
あ、でもそうそう、木の本当に、まあ、上の部分って言ったらあれですけど、
はい、
でも大きいね。
綺麗じゃん。
いや、これ眺めながら向かっていくだけで、
そう、登っていくの坂を、
わ、そう、軽く坂になってるんですけど、はい、ワクワクする
ね。お客様結構いらしてるんじゃない。
そうね、人通りもね、ある感じですよね。
うわ、だんだん見えてきたよ。
これは
明るい。
今日一応見るごとにこれはすごいなって私言ってきたんですけど、毎回新鮮に素晴らしい ね、
違う素晴らしさで、
あ、
もう一つ鳥居が見えて、
なん
と綺麗。
うわ、
これはすごい絵かもしれない。
これもすごい、本当そうですね。ライトアップが見事にね、
はい、
合ってるというか、浮かび上がってる美しさ。
浮かび上がるイチョウだ。
ここ自体初めて来るわけじゃないんですけど、やっぱりすごい迫力が
夜見ると
違う ね、
ね、
綺麗。いや、この色合いがまた素晴らしいね。
鮮やかな黄色。
うん、でさ、やっぱこう鳥居もあることでより、なんだろう、神秘的な感じする。
わ、うん、着きました。
参道の正面に鳥居が見え、その背後にライトアップされた大イチョウが存在感を出しています。緩やかな上り坂の参道を歩く女子2人は、神社に近づくにつれ大イチョウの大きさに圧倒されていきます。
やっぱこの鳥越しの風景が
すごいな。綺麗。
もう顔じぎショット、はい、ペコリ
失礼します。ペコリ失礼します。
いやあ、ねえねえねえねえ、
なんだ
鳥居の中くぐりまして、うん、今イチョウの中にも入っていってる感じ。
入ってきました。
いや夜のイチョウ美しい。
すごい。
ちょっと言っていい、
うん、何
なんか全体がしだれてる。
そうね、
だからイチョウのカーテンみたいになってる。
綺麗綺麗ね。
はい、なんかちょっとこう下にさ、うん、向いてるじゃない、すべ、うん、ての枝が、うんうんうん、
へー、大きさだけじゃなくて、うん、包み込む感じのイチョウで、うん、中に入った時にこう入ってるっていう感じがね、うん、するよね。
新坂殿神社は高野参詣道三谷坂として世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道に登録されています。参拝を済ませた女子2人は広い境内を歩いて大銀杏の全景が眺められる場所にやってきました。
すごいな。
なんか葉っぱが、
うんうんうん、銀杏の葉が
いっぱいついててモコモコしてる、
うん、そうモコモコしてる鈴なりというかね、なんかギュッと詰まってる感じがしますよ ね、うん、
まあ、ここからまた散っていく
そうね
だろうと。
今年はまだそんなに散ってないっていうのはこれまたすごいなとは思うんですけど
ねえ、
うん、
いやそのなんか絨毯もね
美しいのね、それも有名だっていうことなんですけどね、今日はもう本当に木そのものを私たちは楽しませてもらってるというか、はい。
新坂殿神社の大銀杏は神木で、幹回りは 5.5 メートル、高さ25メートルあり、樹齢は300年以上とされます。ご近所に住んでいるという井上由美さんです。
毎年ご覧になって、
はい、もう毎年綺麗な銀杏、
綺麗ですよね、ライトアップすごいですよね。
そうですよね、ライトアップしてから参拝客の方皆さん来ていただいて、それは本当にね地元でもありがたいと思ってます。
もうこのライトアップをしたら、はい、
そうです、
めっちゃ受けたと。
そうめっちゃ受けたと、もうその今の風に乗ったって感じですね本当にの時代がゆえの あの風に乗ったっていうええ感じって感じの。
いや美しいですよね。
はい、
あ、じゃあもうお客さんも増えて。
そうそうなんですよ、もう全然全く違いますよね。もう昔なんかまずもう本当にここあのシーンとしてもう人もあんまりも来なかったんですよ。
うん、こんなにね綺麗なイチョウがあるのに ね、うん、
だから本当に活用の仕方をちょっと変えるだけでもこういう風に地域の活性化になってるみたいで、
すごい目をキラキラして教えてくださって、
はい、いやいや
いや、
この今年のこのイチョウは何回目で、
3回目ですかね。
あ、見に来たと。
はい、
あ、
ライトアップのその黄色も綺麗なんですけど、青葉の時もね、まあ、見事なんです。
ほ、
だから青葉もまたそれで味があってすごく綺麗なんです。
うわ、
はい、ありがとうございます。じゃあまたこの間ね。
そうですね、はい、
そうですね、
ぜひ来てください。
力強 い、 いや本当に
ぜひ来てください。
ありがとうございました。
地域自慢の大銀杏を巡る旅、いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。 SNS でも情報を発信していますからフォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。新坂殿神社を眼下に望む高台で旅のまとめです。
ちょっと上からイチョウが見えて、うん、街が見えて、
そうすごい綺麗だね。
これまた絶景ね。
絶景だな。
素晴らしい。で、まあ、本当にあの夜なんで暗い街、山の中に黄色くこう光ってる、浮かび上がってるような。
そうなんですよ、今日またね、うんうん、月が出ててちょっと雲に隠れてるんだけど、
はい、本当だね、
なんかそんな感じもいい。
なんかあのお月様が照らしてくれてるみたいにも見えるね。
すごいロマンチックじゃない。
あ、そうなの？
ロマンティストなの？知らんかった？
っていう。でも今日は本当にロマンチストにもうなるしかないような素敵な風景に出会ってまいりました、うんね、まあ、今日一日振り返りましょうかね、はい、大きなイチョウの木を巡ろうということで、うん、まずは小佐川町の高泉寺、ここのイチョウどうでした？
黄色いイチョウの絨毯がもうぎっしりと敷き詰められてて、
そうなのよ、
その印象がすごかった。
それがまたフレッシュな美しさというか、うん、よく言うじゃない、なんとかの絨毯みたいなの、
あれだね。
でもあんなに美しいのは私はもしかして初めてかなと思うぐらい、
ね、それは自然だからね、
ふかふかのね、
自然にできてるんだからね。
そうよ、綺麗でしたよね、うん、でその次に行きましたのが田辺市中辺地町の今度は宝泉寺。
そうなの、那須さんどうだった？宝泉寺
今日3つ回ってきて、それぞれイチョウの形というか、
そう
違うんだなと思って、ね、で宝泉寺はすごいこう枝がたくさん分かれていて、
そう
もう端から端までが24メートル、
そう
あの広さすごいなと思って、
大きかったね。
そうだからずっともうぐるぐる回って、ここもイチョウの木の下、ここもイチョウの木の下っていう迫力がね、
大きな屋根というか、
そうそうそうそうそう、
樹齢400年熊野古道ということでね、
う
ん、
そうね、
見応えが
もうまさにそのなんか歴史も感じさせてくれる
ような場所だったね。
そうだね、
また遠くからさ、
うんうん、
あの山を込みの町を込みの景色写真撮ってたけど、
撮りました、
大きさがわかるね。
ちょうどあの撮りたいなっていうところに案内板もちゃんと出てて、うん
ね、
ここから撮るといいよっていうところでね撮りましたけど ね、いやだから近づいていくときに見えた瞬間もすごく嬉しいし、すごいこう存在感あるね。
あったね、
うん、で、
はい、
今私たちがこう見ているのが桂木町の世界遺産ニュー坂殿神社の大イチョウと。
さあライトアップでしたから、
そうですよ、
やっぱり違うな、なんか
違うね、まあライトアップだから違うなだろうなと思ってたけど、イチョウも違うね、
モコモコしてね、
そう
まだ散ってもないし、そこまで、
あそうね、
だからいっぱい今ぎっしりっていう、
あそうそう、ぎっしり感ある
イチョウなのよ。
うん、宝泉寺は、うん、広い屋根みたいに感じましたけど、ねね、こっちはくるっと包んでくれるような感じがして、
少ししだれていて下の方が本当に包まれるような気分で、う
ん、だから中に立って見上げている時に何とも言えないイチョウから何かをいただいている感じはすごくしましたよね、うん、
ね、またこの自然豊かな街並みで、はい、
うんうん、
割とこう暗いと言いますか、
今ね、
そんなにね高校とビルがあってないじゃない、
はいはいはいはい、
その中に浮かび上がるこの幻想的な魅力、
一番輝いてるね今ここね、
そうなの、
いやすごいな、
でこのイチョウもまあその街を見守ってるかのように見える、う
ん
う
ん、で私たち今日はこの大きなイチョウを巡ろうということなんだけれども、まあ、途中ドライブしてね、
うん、
まあ、私はあの道の駅でスタンプも押しであと、まあ、もみじだったりとかその他の自然も本当にこう旅を楽しみながら、
楽しみましたね、
今日も自然の力をいっぱいもらえる旅でしたね。
そうなんかいい今年の締めくくりになったなっていう感じは、
いやありがたいな、いやありがたいありがたいっていう気持ちになんかなっちゃった、
な
ったなった、
そう、まあ、この旅をしていくと、うんうん、本当に四季をより感じられる、
そうだね、
っていつも思うんだけど、うんうん、今年の締めくくりも大自然に力をもらったっていう感じ、
いいね、
はい、
そう今年の締めくくり、実はもう12月も28日でございますよ、はい、今年最後のラジオで女子旅ということで素敵なパワーをもらって私たちも笑顔な旅を ね終えられて嬉しい
ね、これでまた元気に来年も
本当だね、いろんなところ行きたいし、いろんな人に出会いたいし、美味しいものも食べたいし、
楽しいものも押したいし
はい押したいです楽しみがね、みんなに素敵なところをたくさんこれからも届けられたらいいなと思っております、はい、お届けいたしましたのはなあさんこと今井直美と
バッシーこと柳橋さやかでした。
それではまた来年、皆さん
良いお年を。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は来年1月25日の放送です。お楽しみに。